愛する兄弟姉妹の皆さん、今日も御堂に集い、神の御言葉を聞くことができますことを共に感謝したいと思います。神は私たちを愛しておられます。今日のイザヤ書の言葉と黙示録の言葉、この背景になっているところっていうのは共通しているところがあります。それは、どちらもイスラエルの民が迫害を受けている時に書かれている、あるいは迫害を受けようとしている時に書かれている書物であるということです。神はそのような迫害を受ける人々に勇気と生きる力を与えてくださいます。イザヤはそのことを告げ、ヨハネもそのことを告げました。私たちはこの前のコンサート、本当に大変恵まれたコンサートをすることができました。まあ、これは迫害を受けたということではありませんけれども、まあ、今日の状況で言いますと、やはり統一教会絡みの事件によって人々が宗教不信になっている。キリスト教だけではありませんね。もう全てのその道を解くことに関して人々は不信を持ってしまっている。見えないものを信じて財産をすべて取られてしまい家庭崩壊になるよりも、目に見えるものを信じてそれが虚しかろうと何だろうと生きていく方がいいじゃないかと思ってしまう人たちが大勢いるということです。しかし、虚しいものは結局、頼ることできないんですね。ある日一日で、私たちの人生は、非常に深い底の方へ落ちてしまうことがあるんです。ちょっと腰が痛いと思って病院に行ったら、もう末期の癌であったというような時に、健康を信じていた人は、もう、どうして生きていっていいかわからなくなりますね。あるいはお金だって運用していて働かなくても収入があるような状況で、ああよかったよかったと言っている人が突然暴落して、もう債権とかが紙くず同然になってしまう。明日からどうして生きていったらいいんだというような状態になる。でもそのことを考えられないっていうか、考えないようにするわけですね。それに対して、このキリストの教えに打たれて、あ、そうだと。人生こういうふうに生きていければいいなというふうに思って、信じて洗礼を受けた方が多いんじゃないかと思うんです。で、そこには、よく言われるんですけれども、何のこの世的なメリットはありません。だから私たちはよくぞこの福音を信じたものだなと感心するというのも変ですけれども、そんな感じなんですよ。この世的なものではなくて、永遠のものを求めて、それを得られたとは言えないかもしれないけれども、その約束は私たちいただいているわけです。その約束に従って、その約束を信じて私たちは生きています。ただ、この前のコンサートでは、まあ、全ての方が満足しておられなかったということを、神様は、私たちの家族の、信仰の家族の一人を通して示してくださいました。これは大変ありがたいことだと思うんですね。それはどういうことかっていうと、私たちが慢心しないこと、私たちが傲慢にならないために、神が私たちに与えたある意味トゲであり、卑近な言葉で言いますと、その霊水を浴びせかけて、私たちを正気に返してくださったっていう、そういうことなんですよ。ですから、いや、それはもう仕方ないよね、と。私たち人間がやることだからね、そんな完全なことなんかできないよっていうふうに、考えるんではなくて、やはりそういう人たちがいたということを 私たちはもう一度この振り返って、神様にね、申し訳ありませんでしたと、私たち頑張ってやったけれども、やはり不完全でした。あなたが導いてくださったにもかかわらず、私たちはやはり全てのことがわからなくて、完全ではありませんでしたということを告白する。そして、そのことによって神様に許していただいて、で、一番大事な、この交わり、主にある交わりを、この求めていくということですね。私たちに傷があるから交わりができないというわけではありません。傷がある私たちが、主のもとで交わりの一つの輪の中に入るわけです。で、その輪の中っていうのは、私たちだけではないんです。神はすべての人を求め、この招いているんですね。今日のイザヤ書の中でも、25章6節には、すべての民にという言葉が書いてあります。また8節にも、すべての顔から涙を拭いと書いてあります。主はすべての人を招いておられる。このことを私たちは忘れがちなんですけれども、そしてなんとなく、みんなを呼びたいというふうに思っているわけですけれども、ここにいろんな人が来てくれるといいなと思っているわけですけれども、でも、ある意味、ちょっとこの、私たちと、その、福音を知らない人たちとは、一線を画しているところが、私たちの中にあるかもしれないということも、ちょっとこのね、考えてみたいなと思うんですよ。もう一緒なんですよ。一緒。神様が祝福してるんですから。で、それは、世間一般のね、いろんな、その世間話をするということを一歩超える信仰による交わり。これを私たちはすべての人と行うことができるし、それを求めていくことができるんですね。神がそうこのように言ってくださってるんですから。しかも、迫害を受けている民に対してだけあなたたちは救われますよとか、あなたたちの涙を拭ってあげますよって言ってるんじゃないです。すべての人の涙を拭ってあげますとおっしゃっています。それに対して、9節からは応答してますね。人は言う。見よ、この方こそ私たちの神。私たちは待ち望んでいた。旧約の民は、ある意味ずっと待ち望み続けたんですよ。希望を持って、必ず救い主がやって来られると希望を持って待ち続けていました。その方が私たちを救ってくださる。もちろん神に導かれている民ですから、迫害を受けようとも神様から離れることはなかったわけですけれども、まるで救い主イエス様が来てくださったかのようにここに書かれている言葉。これこそが約束を信じる人たちの言葉です。まだ着ていないものをもう着ているかのように受け取って感謝するっていう。これが神と私たちとの関係にあるならば、それはもうとても豊かな交わりの中に、神と私たちとの交わりの中に私たちがいるということなのです。この交わりに全ての人が招かれている。だから、福音を知らなかろうが、私たちの仲間であります。ヨハネの黙示録の方も同じなんですね。この時はローマ皇帝とイエス・キリストとどちらが偉いんだ問題みたいなものがあるわけですよ。ローマ皇帝にしてみるともう自分は神の存在ですから、アウグストゥスっていうこの称号はですね、そういう存在として与えられている称号なんですね。勝手につけたものでは、人間が勝手につけたものではありますけれども、もうそういう存在ですよ。で、当時の福音というのは何かっていうと、皇帝が生まれた日ですよ。皇帝が生まれた、これが良い知らせ。それを180度と言っていいのかどうかわかんないけれども、イエス・キリストの救いだというふうに言ったのが、福音の新たな理解なんです。 当時言われてた福音は、人の誕生日っていうのはそういうことですね。まあもともと良い知らせですからね。良い知らせが何かということが大事なわけですよ。それは、イエス・キリストがこの世に来られた。イエス・キリストが神を私たちに示してくださった。父なる神を私たちに示してくださり、その神を信じる人たちを神の子にしてくださった。いや、もうもったいない話です。私たち、こんなね、何もできないと言ってしまうと語弊があるかもしれません。でも、まあ、語弊を恐れずに申すならば、私たちはそんな何もできる存在ではないわけですね。それどころか、存在が誰かのつまずきになっているかもしれないような存在であるわけです。まあ、ちょっと極端に言ってますよ。極端に言ってますけれども、そのような存在である私たちを、神の子であると言ってくださる。神の子ですよ。私たちが。人間から生まれた私たちですけれどもね。神様は私たちを子供としてくださる。子供ですから、神の愛や恵みが私たちに全て与えられるわけです。9節にね、白い衣を身につけっていうふうに書いてあります。この白い衣っていうのは、まあ、いわゆる象徴的に表されているわけですけれども、イエス・キリストの十字架の贖い、それは血の贖いというふうに言うわけですけれども、そのイエス・キリストの血、命によって真っ白に洗われた衣。ですから、私たちが持っているすべての不完全なもの、あるいはそれを罪と言い換えてもいいかもしれない。すべてきれいにしていただいて、清めていただいて、それを身につけた者たちが集まるわけですね。玉座の前、子羊の前、神の前、そしてキリストの前に集まるわけです。そして、その人たちは賛美をするわけです。十節に書いてあります。大声で言うと書いてありますね。叫んだと書いてあります。救いは玉座に座っておられる私たちの神と子羊とのものである。救いがどこから来るのか。そう。この世の虚しいものではなく、神から来る。神から私たちに来るものが本当の救いである。その時に私たちは初めて心の奥底から平安を感じるわけです。私たちが人知れずこの見つめて不安に思っている心の奥の奥の深淵、それは自分にもコントロールできないようなところ、そこにも神が来てくださり、そしてその深淵を神の力によって支えてくださるんですね。一番低いところで神が支えてくださる。だからこそ私たちは平安でいられるわけです。平安でいる、平和であるということは、私たちが努力して作り上げるものではなくて、神が私たちに来てくださるときに与えられるもの。で、それを信じるときに与えられるものなのであります。11節です。また、天使たちは皆、玉座、長老たち、そして四つの生き物を囲んで立っていたが、玉座の前にひれ伏し、神を礼拝してこう言った。アーメン。賛美栄光、知恵、感謝、誉れ、力、威力が、世々限りなく、私たちの神にありますように。アーメン。これはイザヤ書25章に書かれていた、人々が言っている賛美の言葉と同じ言葉ですね。それをまた一つ一つ言っております。賛美、神を称える。 神の栄光を称える。しかもその栄光は私たちを照らし、私たちを輝かせるものであります。知恵は知識とは違います。どのように生きていったらよいか、私たちが人生の道しるべとして知っているもの、また、灯火として私たちが掲げているもの、それが知恵であります。感謝。すべてのものに感謝できるようになる。それは、それこそこの迫害が起きているこの時にあっても、主を感謝する。あるいは、自分が生きていることを感謝する。そのような心境になるわけですね。それは神が共にいてくださるからであります。誉れ。私たちは、この信仰を持って、毎週日曜日に遊びに行けばいいものを、わざわざ教会に行って、シャチコバって、椅子に座って、話を聞いているという、一時間耐えているという、そういうことをわざわざあなたたちしてるのねというような、この指を刺されながら、今日は天気がいいんだから、ゴルフにでも行こうよ。いいじゃないか。一回ぐらい休んだってという、その誘惑に打ち勝って、そしてまた、ちょっと旅行にでも行こうよ。今度の週末はきっと楽しいよという、まあそういった誘惑も断ってですね、来るわけですよ。それは、ある意味、他の人たちから見たら特殊な存在ですよね。私たちは普通ですよ。当たり前。当たり前なんだけれども、それが理解できない人たちがたくさんいるということです。つまり、自分のしたいことが一番になって、神様を礼拝して、この生きる力を、この一週間生きていく力をいただくということの価値を、やっぱり見出していない方々がいらっしゃるということですね。だから、他の方々にとってみると、とっても、もったいない人生の使い方してんじゃないのと、その人たちは思うかもしれないけど、私たちにしてみれば、一番いい人生の使い方をしている。つまり、一週間、確かね、144時間だったかな。そのうちの1時間、ここで、神様の御言葉を聞き、私たちが神を賛美することによって、残りの143時間が生き生きと過ごせるわけですよ。だらだらとこう過ごしていくような何のメリハリもない生活ではなくて、週に一回こうネジをキリキリキリっとこう巻くようなね、そういう生活を私たちはしているわけです。これをね、なんとか伝えていきたいわけですよ。なんとかこの喜びを私たちは伝えていきたい。もちろん不完全ですよ。いや、そんな言葉で言われてもわからないよっていう人たちばかりでしょう。まず、概念として、日本人が持っている神様の概念と、私たちが知っている神とがもう、ある意味、全然違うので、神をこの説明するところから、私たちはスタートしなきゃいけない。それは、まあ、ある意味、ヨーロッパとか、アメリカとか、あるいは、中東の、アラブの人たちとは違うんです。違うんだけど、それはぐずぐず言っててもしょうがないわけで、違いはあるけれども、でも、やはり、この神を伝えていくっていうことはできるわけですから、それを私たちはしていくわけですね。その時に、ただ私たちが努力していくんじゃなくて、アーメン。そしてここに書いているような言葉をですね、神様に向かって捧げ、そして祈り、また最後にアーメンと、その通りですとこう言って閉じる。そしてまた私たちが行動を始める。そのような生活を送っていくことが大切ではないかと思うんですね。今、世界中でキリストの教えが広まっているところは、もう今やヨーロッパ、アメリカではありません。もっと 厳しい生活をしている人たちのところ、アフリカとか南米、ここで爆発的に増えているんですね。それはやはり、その人たちが本当にこの救いを求めているっていう状況があるからだと思うんです。弱い立場にある人たちを助けようとしている、そんな人たちを、まあ自分たちの利益のために、弱い人たちから搾取して、お金を儲けている人たちが自分たちの利益を守るために暗殺するというようなことが日常茶飯事で行われているような場所で、人々は求めるんです。救いを求めるのであります。で、私たちは、日本にいる私たちはどうなのかっていうと、私は、もしかしたら私たちの方が厳しいかもしれないと思うのは、そういったものが表面化してないんですね。非常にこの、奥で、裏側で行われている。悪い言い方をするならば、信じる人たちを教会へ来させない力っていうのが、その闇の力というような言い方をしていいのかわからないんですけれども、そういった常識といったものが、そういうものがあるんではないかと思われるのです。そこを乗り越えて、伝えるということは、まあ伝えるだけではないですね。私たちが神に従って生きていくということは、まあある意味、迫害を受けているというふうに言ってもいいかもしれないのです。だから、私たちが勇気を失わないように、私たちが信仰を失わないように、神はイザヤとヨハネを用いて、そして今日私たちにこの聖書の箇所を明かしして、私たちが主を賛美し礼拝するように、主の栄光を称えるようにと告げているのであります。私たちはこの言葉に従って、これからの一週間を生き生きと過ごしていきたいと思います。一言お祈りをいたします。在天の恵み深き主なる神様、皆を賛美いたします。今日も私たちに御言葉を与えてくださり、ありがとうございます。私たちは日本で生きていく、この社会の中で生きていくときに、ある意味閉塞感を覚えてしまいますけれども、それは、この社会に満ちている悪が、私たちに取り巻いているからであります。どうか主よ、今日私たちに与えてくださった御言葉のように、私たちが信じることができますように、そして、その信仰によって日々を豊かに、そして喜びを持って生活していくことができますように導いてください。そして、このような恵みに預かるものを一人でも多く、この場所へとお招きください。あなたがすべての人を招いておられることを今日教えていただきましたから、私たち一人一人をそのあなたの助け手として用いていただけますようにお願いいたします。今日いろいろな都合で礼拝に集うことができず、あなたの御言葉を聞くことができなかったすべての人に、あなたが御言葉を与え、恵みを豊かに注いでくださいますようにお願いいたします。これらの感謝と願いを、尊き主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。